朝鮮人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。私たちは生まれた時から、いろんな人たちに囲まれながら生きています。家には親や子供、兄弟がいます。学校には友達や先生がいます。職場には同僚や上司、部下がいることでしょう。また人と共に生きるということは、それだけ多くの人たちからの視線を受けて生きるということでもあります。そして周りが自分を見るその眼差しというものは、いつも良いものばかりとは限りません。時に厳しく冷たいものでもあります。他人の評価なんか気にするものかといって、部屋に閉じこもり耳を塞いでいたとしても、自分について噂する声が不思議なことに聞こえてくるものです。また私たちは人にどう見られているかということだけではなく、周りの人をどのように見、どう評価するかということについても大きな関心があるのではないでしょうか。人間はある意味とても単純なところがありまして、周りから良い評価をしてもらえれば嬉しくなりますし、逆に悪い評価をされると不機嫌になります。そして良い評価を得るためには大変な努力や忍耐というものが必要な場合があるのです。その努力が実を結べば良いのですが、自分が思うようにいかないということもよくあるのだと思います。でもそのような努力をするまでもなく、自分を高める方法があるのです。それが人を見下すということです。私はあのような人間ではないと一言言えば、いや心の中でそのように思って、その人と距離をとって生きれば、もうそれで自分を高めることができるのです。でもそういう生き方を続けていって本当にいいんだろうか、どこか間違っているのではないだろうか、そう思いながら自分ではどうすることもできずに、ここまで生きてきたという人は少なくないと思います。主イエス・キリストはある時、一つの例え話を語ってくださいました。そこに登場するのはファリサイ派と呼ばれる人です。ファリサイ派。それは自他ともに認める立派な信仰者でした。彼が神殿で次のような祈りを捧げていたというのです。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。私はあのような人間ではありませんという否定の言葉を幾度も繰り返します。そして私は他の人たちとは違って、このようなことをちゃんとすることができる立派な人間ですと、自分を肯定する言葉を重ねるんです。自分は一体どのような人間なのか。ファリサイ派のこの人は、他人と比べることによって自分の姿を見出しました。他人を見下すことによって、私がいかに立派で、いかに尊い存在であるかを明らかにしようとしました。一方、もう一人の人が祈りを捧げるために神殿に登ってきます。それは徴税人と呼ばれる人でした。同胞のユダヤ人から税金を集める仕事をしていました。しかもバックにローマ帝国がいることをいいことに、余分に人々から税金を徴収し、その差額を自分の懐に入れていたのです。罪人といえば、誰もがまず徴税人のことを思い浮かべました。お前は罪人の中の罪人。そんな生き方をしていて恥ずかしくないのかという、人々の冷たい声と視線を感じながら、徴税人は生きていたことでしょう。周りの声をいちいち気にしていたら、生きていけないと思って、我が道を突き進んでいたのかもしれません。でもある時、周りが自分をどう見ているか、あるいは自分が自分をどう見ているかということよりも、もっと大きな眼差しが自分を包み込んでいることに気づかされました。それが神様の眼差しです。私はいつも神様の前で生きている存在であるということを知ったとき、いかに自分が罪深い存在であるかに気づかされました。徴税人は胸を打ちながら祈るのです。神様だけを見つめて祈るんです。神様、罪人の私を憐れんでください。徴税人は神様だけしか見つめていません。神様に見つめられている自分しか見ていません。 そこに大きな恐れを抱きながら、でもそこにしかない神様の許しを信じて祈るのです。神様、罪人の私を憐れんでください。主イエスは例え話をお語りになった後、神様の救いに預かったのはこの徴税人だとおっしゃいました。人は誰もが自分は尊い存在だと信じて生きていきたいのだと思います。たとえ何かを成し遂げることができなかったとしても、誤解を恐れずに言えば、たとえ救いようのない罪を犯したとしても、私は神様から命を与えられた尊い人間なんだ、そのことを信じたいんです。でもどこかでその尊さを自分で作り上げなければ納得できないようになりました。自分で作り上げることができないと判断したら、他人を見下すことによって、自分が少しでも高いところに立っているのだと思い込むようになりました。そのようにして生きている自分の姿が、本当は美しくないと分かっていながら、どうすることもできずにここまで生きてきました。でも神様はいつも待っていてくださいます。あなたを招いておられる神様のもとに行くことを、ファリサイ派であっても、徴税人であっても、神様は罪人である一人一人を愛しておられるからです。人にどう見られるか、人をどう見るか、そのことによって一喜一憂する人生ではなく、神様の眼差しの中に立つ自分を見つめるとき、人は本来の尊さに気づくことができる。そのことをシエスはここで告げていてくださるのです。